Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は松谷一樹です。
山口智子です。中田好美です。
はい、今回はアーティストという職業について教えていただきます。ゲストは大阪を中心に音楽活動をされているナチュラルプレイスのボーカルマークさん、ピアノゆかさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではまず最初に自己紹介の方、よろしくお願いします。
ナチュラルプレイスのボーカルマーコです。
ナチュラルプレイスのピアノゆかです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、仕事内容とスケジュールについてお話の方よろしくお願いします。どういった、スケジュール、一日の流れや仕事内容をされているんですかね。
そうですね、こういうアーティスト業っていうのはメジャーかインディーズか事務所に入ってるか入ってないかでもまた大きく変わってきますけども、私たちナチュラルプレイスは、以前ガールズバンドで、事務所には入っていたんですけども、抜けてから2人になって今はフリーで活動してます。それにあたり、ストリートライブを週に3回中心に活動してるんですけど、そういったストリート活動の中でいろんなイベンターさんやいろんなライブハウスでの人に声をかけてもらって仕事を依頼してもらったり、またはそういうテーマソングを作ってください、歌ってくださいっていう依頼だったり、中にはボランティアでもいいですかという形でイベントに呼んでもらったり、そんな感じですね。
ストリートライブをやっていて、さまざまな方に声かけをしてもらって、そこから活動がちょっと広がっていくという形ですか。
あとはストリートライブで CD を、それを活動の、資金に当てたりしながらやってます。
そのストリートライブっていうのはもう場所とかは決まったり時間とかも決まったりはしているんですか。
はい、決まってます。月によって変わりますけども、だいたい私たちは週に3回火曜木曜土曜日と、天王寺梅田難波と、やってました。
はいはいはい。
またでもね、5月からはいろいろスケジュールも変わっていくので、その都度ツイッターやホームページ見て、場所と時間は上げてるんですけども、もう必ず、曜日と時間はいつも同じと決めてます。
そうですね、その通勤時間とか通学時間を狙って、同じ時間に同じ場所で同じ人に出くわせるように、
はい、
やってます。
やっぱり何回もお聞きすることで足を止められたりする方っていうのもやっぱり中にはいらっしゃる。
そうです、いてます。
やっぱりね、足止めるのに勇気がいると思うんですよ、
実際
私たちも、プライベートじゃそんなにストリートミュージシャンに足を止めなかったりするんですよね。そこをこう止めてもらうには同じ時にね、こう居合わせることが大事やっていうので、またあの人たちがいるってなる、そういう奇跡を信じて、
あの歌聞いたことあるとかね、
ただ人口っていうか人の多い場所、時間を選ぶのではなくて、そういった曜日とかでちゃんと時間を決めることで そういった何回も聞いてもらうっていう意味がやっぱりストリートライブにもあるんですね。
はい、
やっぱりその人口多い場所を選ぶことももちろん、ね、入れてるけど、
はいはいはい、
やっぱりね同じ場所同じ時間が大事かなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
それでは次に、なぜその職業を選んだのか教えていただけますか。
はい、小学校の時にテレビでねスピードっていうアーティストをしてますか。
はい、ご存知です。
でめっちゃ好きで、まあ、それをきっかけに私も人前で歌いたいなって思って、まあ、その歌を始めたのがきっかけなんですけど、うん、まあ、やっぱり実際にねこうやってグループ組んで歌っているうちに、なんかそうお客さんの声がリアルに返ってくるから、その声に応えたいって思うように変わっていきました。
へー、その人前に出たいっていうのはもうちっちゃい頃から、
うん、
それ人前に出たいっていう影響っていうのは何かあったんですか。
やっぱりそのスピード女の子4人で活動してて、はい、私も同じ年齢も近かったし、まあ、すごいなっていう影響力が大きかったですね。
マークさんは、そういう
はい、
ゆかさんの方は、
はい、私はねあの、まあ、ピアノを今やってますけども、もともと小学校から作曲家になりたくって、まあ、あのやりたい音楽は映画音楽だったんですけど、それにあたって中学高校と吹奏楽部に入っていろいろ楽器をやったんですけど、またなんかやってるうちに J-POP の音楽のサウンドってどうやって作られてるんやろうっていうので、パソコン音楽で専門学校に入ってそっちを勉強したんですけど、まあ、そこでね今のボーカルマーコに出会って、まあ、一目惚れして、でそこでちょっと一緒にやってみようって、その時にこう今しかできない音楽って誰かと一緒にやることやなっていうのを思ってあの始めました。
じゃあ出会いは専門学校。
そうなんだったんですか、はい、もう女の子もね可愛い女の子が好きだと思うんですけど、もう思ってたら声をかけられたんですよ。
ずっと
お互い、うん、
はい、
お互い、ね、思い合ってたというか、
きっとそう、あのすれ違うぐらいだったんで、うん、学科が違うかったんでね、
喋、
うん、
ったこともなかった、
喋ったこともなければ、ね、まあ、同じ講義っていうか同じ、ま、かそういうのもなく、う
ん、なく
ふと突然、まあ、思ってたんでしょうけど、う声をかけたら実は私も、
そうです、
しかもそのきっかけがなんか、歌詞かけんのやったな。
そうですね、
書けるよ、はい、曲作れるけどやってみるっていうのが第1回目の会話。
運命ですね。
なあ、本当に。
出身地とかも全然、
そうですね、
そんなにもう専門学校以外では本当に接点、
全く接点なく、
うん、
でもこうそうなんですよ、私だって地下にこもる学科だったんですよ、で、はいはいはい、男の子しかいない学科だったんですよ、
はいはいはい、
でお弁当食べるときに唯一そのみんなのところに行けるけどね、何も話す内容がない、で、まあ、ボーカル科で華やかなところにいた、あー、まあ、こう、はいはいはい、特別輝いててね
赤い糸というんでしょうか、
ね、
女同士
も結ばれていたんでしょうかね
結ばれていた
過去形かな、結ばれてようかな、
結ばれてよう、
もう今はね、もう結んじゃった、
あ、結んじゃった
面白い、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
次に仕事のやりがいについて伺いたいと思います。
はい、はい、
ストリートライブとかいろんなライブとか出ている上でやりがいとかどんな感じですかね。
そうですね、やっぱりこう2人でやっていく、今はこう2人でやってますけども、
はい、
例えばまあ学生の皆さんだったらこれからね社会に入ってどっか就職してとか、就職してまたその先にみんな目標があると思うんですよ。そこでこうね資格を取ったりとか、
はい、
何かしらそういうちゃんと自分のこれをすればここに行けるっていう形があったりするんですけど、アーティスト業っていうのはまあそれがないので、
はい、
本当に常に自分との戦い、だからこうその時間毎回 この時間を何に当てるかっていうのもそうだし、そのどこにどんだけ出ていくかっていう、そういうね、こう測りにかけた時にそれがやらなきゃいけないっていう間はダメなんですよ。もうそれが自然とやりたい、私たちこうなりたいからっていうその熱い思いがある上でやっていくことが結局こうファンの数にもつながっていく、それがきっと影響力だと思うんですよ。やらないといけないから音楽をやるじゃなく、やりたいから歌ってる、そういうハートが人に伝わった時にたくさんの人に影響を与えれて、それがやっぱり私たちの場合だったらワンマンライブっていう大きい自分たちのライブのステージがあるんですけど、そこでダイレクトに反応が分かるので、すごい充実感や達成感がその時得られる。
積み重ねてきたことがその日目の前にお客さんの笑顔がいっぱい広がってるじゃないですか、それをステージから見た時にほんまに当ててよかったなって感じますね。
なかなか、まあ、ずっとうまいことはいかないと思うんですけど、まあ苦しい時とかそういった時にはどういったことをモチベーションで頑張れるんでしょうかね。やっぱり、はい、
私の場合はですね、絶対何を選んだってしんどいことも楽しいことも絶対伴うじゃないですか、
はいはいはい、
で乗り越えれない壁って路線を変えても同じ壁がまた来るっていうじゃないですか。だから今ここで諦めたら自分は何を選択してもあかんわって思うんですよ。そしたらじゃあここをどうクリアするっていう、もう結局そこまで自分との戦いなんですよ。でも今こういう誰かと一緒にやる音楽がある利点っていう面でも、その相方が一緒にこう前向きに頑張ってる姿を見ると、あ、こんなところでくたばったらあかんなって背中を押される。やっぱりこう一緒にこう熱を向けれる相手がそばにいるっていうのもすごい一つの存在価値、一緒にやってる意味ですね。
頑張れるきっかけというか、はい、モチベーションになれるっていう、
なれますね。
本当に相方の存在が大きい、
大きいね。その分喧嘩するけどでもそれはお互い同じ目標がある上で本気やからこそぶつかる、
どっちも良くしようと思ってぶつかるからこそ、まあ、喧嘩もするし、それでさらにお互いのこと分かり合えてもっといいものができるから、まあ、ぶつかってなんぼやね。
なんぼですね。
いいぶつかり方ですよね。
そうですね、
成長する素晴らしい関係です。
多分こうぶつかっても向き合ってくれるっていう信頼があるからぶつかれるんです
ね。それは本当に、ね、女の子とか特にね、やっぱりこう、もう喧嘩の空気が嫌になってある程度言いかけてやめて、
気まずいのをちょっと抑
えたりとか
絶対わかると思う親友とかを超えてる存在です
ね。超えましたね。最初は結構きつかったですけどね。
きつかったな。
でもね、
何回もぶつかってやってるかな。
うん、もう分かってきますね。
ちなみに今何年目なんですか？2人が一緒に。
2人ってなったら長いよな。
2人ってなったら6年目です。
そんなに。
はい。その間本当にバンドのメンバーが結構変わったんで、
入れ替わり入れ替わり、2人だけがずっと残ってる。
ああ、はいはいはいはい。
やっぱりこういう、ね、音楽を目指す人たちってたくさんいる中で、みんなやっぱりちゃんと親にね、就職しなさいとか周りにいろいろ言われたりとかで、辞めていっちゃったりするんです。なかなか続かない。まあ、せっかくこう与えられた環境があるから、私たちはこう諦めずに夢を目指してるわけですけども、はい、でも必ずね、目的があれば、うん、ちゃんとそれがどこかにあれば、うん、その先でつながっていくと思うので夢、
うん、素敵ですね、
はい、素敵ですね。
はい、ありがとうございました。それではここでナチュラルプレイさんの曲をお聞きしたいと思います。ナチュラルプレイさん、曲の紹介よろしくお願いします。
はい、大丈夫大丈夫っていう言葉が一番歌詞の中に出てくるインパクトある言葉なんですけれども、まあ、自分がちょっと落ち込んだりした時に大丈夫やってなんとかなるってって言われた言葉がすっごい自分にとって大きい、そんなんやろ、影響を与えてくれた言葉やって、まあ、それをメインに歌詞を書きました。
はい、
はい、私はですね、まずいつも最初に歌詞からもらって曲を後でつける、そういうタイプなんですけども、あのナチュラルプレイス、結構ピアノでね曲を作るのってバラードの方が作りやすかったりするんですよ。でアップテンポってなると結構苦戦してしまったんですけど、大丈夫大丈夫繰り返されてるから、こうメロディーはできればこう単純で伝わりやすいのがいいなっていうので、なんか最後のサビの終わり目のなくして見つけた宝物っていう言葉もポンってこう入るように、あのサビがね分かりやすく、もうみんな一回聴いたらきっと歌えるであろうメロディーになってます。
はい、それではナチュラルプレイスでファイティングソングです。それでは引き続きナチュラルプレイスさんにお話をお聞きしていきたいと思います。
はい、
はい、今、流れていましたファイティングソングという、曲についてエピソードだったり、あの曲の意味だったり、
はい、
ご紹介の方よろしくお願いします。
はい、グランフロント大阪と FM802 で、はい、関西で活動するストリートミュージシャンを応援しようという企画がありまして、それでね、私たちバスカーの資格を持ってるんですよ。
バスカー、
ミュージックバスカーって言いまして、その応援しようとしてる企画の、はい、なんていうかな、
ミュージックバスカー、バスカーっていうのが、はい、例えば海外とか行ったらよくストリートミュージシャンいっぱいいて、お客さんが投げ銭みたいな、言うたら分かりやすく言ったら、はいはいはい、でも別にうちらはその投げ銭しろとは言いません気に入ったらしく買ってっていうぐらいですけど、そういうのを、まあ、許可を得てやってるんで、それをこうバックで FM802 とミュージックグランフロントさんがサポートしてくれてるんですね。それがあるので、FM802 の日曜日の浅井さんのミュージックバスカーのコーナーっていうので11時からたまに私たちのこのファイティングソングが流れます。
はい、あとは8月のね、 8月の9と2日間ある漫画国際グランプリっていうイベントがありまして、
はい、
そこのテーマソングにファイティングソングが選ばれました。
しかもなんともうね、国際ということで、
うん、
今回は英語バージョンにリメイクされます。
はい、やっぱり海外の人が多いっていうことでね、海外の人も一緒に覚えて歌えれるように英語で作ろう。
はい、今この日本語の歌詞を英語に変える、
はい、
これってもうありのこの日本語の意味をもう全部英語に
そうですね。
それとももうちょっと曲に合わせて日本語の意味をちょっと変えて、
日本語の意味はあまり変わってないですけど、日本語の意味に忠実にそのネイティブの方に英訳していただいて、
大丈夫なとこどうなるんですか。
もちろんそこは大丈夫、
そのままです。
なるほどなるほど。
大丈夫という言葉推しの英訳みたいな、
ね、英語だといつ OK って簡単になっちゃうもんね、うんうん、軽くなる。
あ、そうですね、そこはもう日本語で大丈夫、はい、ということで、
はい、はい、続きましてコーナーに移りたいと思います。
はい、
Let's open the door to the future. Hello world, it's Eric.
それって
ええやん。
はい、このコーナーではアーティストという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。これからの活動なんかも喋ってください。
はい、お願いします。そうですね、私は得したことといえばですね、もともと作曲家になりたいって、ね、小さい時も思ってたって言ったと思うんですけど、2人で活動をしている中で、やっぱりあの、はい、一緒にねこう自分たちのこう作った音楽を一緒にこう楽しく歌ってくれる、そんな、ね、相方と音楽を通して活動していると、やっぱりそういう音楽をこう評価してくれる人にも出会えて、今年の3月の22日に、
はい、
奥花子さんが復活作で冬花火っていうシングルとアルバムを出しましたけど、それのアレンジを担当してます。まあ、そういったきっかけやチャンスが、
はい、
ね、こうちゃんと望んでいると、
はいはいはい、
いろんな形で巡ってくる。それはだから、ね、もしかしたら作曲家になりたいっていうのでこう なりたいから音大に進まないととか、きっとそういう、こう固定概念じゃないけど、そういった中でしてたらどっかでもしかしたら挫折してたかもしれないけど、こう自分の作る音楽や自分のそういう音楽性を一緒にこう分かち合える相手と一緒にこうやって楽しく活動してきたからこそ、まあ、今そうやって評価してくれる人たちにも出会えて自分の未来があるんやなっていうのをね感じれてます。はい、
そうですね、
はい、
本当にやっぱり歌ってる前で聴いてくれてるお客さんのここ一番の笑顔見えることとか、あとはやっぱりね、もう活動してる時間が長すぎて家族以上に話もするし、もう一緒にいてる時間も長いから、家族以上に赤の他人とここまで深くなれるというか、まあ、そういう関係をね音楽を通してつながっていくというか、まあ、やっててよかったなってそういう部分でもすっごい思います。
うーん、これからも頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございます。それってやんのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Nian Project.
それでは最後に学生に向けて一言ずつお願いします。
はい、何事も。やりたいことやっておいた方がいいと思います。忍耐力、自分を信じて続けること、はい、それにつきます。
はい、はい、ありがとうございます。
ゆかさんお願いします。
あ、はい、みんな当たって砕けろや今しか失敗できないんで、はい、その失敗が絶対自信になるんで、
はい、
頑張って、
はい、頑張ります。
ありがとうございます。 今度またワンライブがあったりするんですか？
あります。もうね、はい、8月はすごいいろいろ目白押しです。
目白押し、
先ほど言った8月の8月、この 8月8日と9日に、はい、漫画国際グランプリで、舞台があるのと、
はい、
そして8月の22日に、企画ライブということでレコ発を、
はい、
予定しております。これはね、キューズモール、安倍のキューズモールのロックダウンであるので、はいはいはい、ぜひも若い子来てもらいたい。
はい、
そして8月の24日、こちらはね、毎年出てます24時間テレビの、あの道頓堀、うん、結構ね、
通常ステージでね、
そう、近畿大学の子とかもいつもボランティア活動で募金頑張ってるんですけども、うんうん、私たちも今回は 2days にわたり一緒に盛り上げていこうと思ってます。
はい、
そして8月の29日は、うん、東京で初ワンマンです。
はい、
おー、はーい、
ということで、はい、8月目白押しのと、そして、10月にはなりますが、
はい、まだ先やけどね、
10月の25日に、はい、先ほど言った安倍のロックタウンキューズモールで、はい、一番大きいワンマンライブを予定してます。はい、若者カモン、
カモン、
はい、ぜひ応募します。
お願いします。
はい、
言ったよ。
はい、はい、本日のゲストは大阪を中心に音楽活動をされているナチュラルプレイスさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後はナチュラルプレイスさんの曲を聴いてお別れです。曲名をどうぞ。
自分の欲しいものは自分の手で掴みに行きましょう。
空の行方。
尽くしてるの。